こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥津豊子と
伊藤俊介です。
はい、実はあの先週も出ていただいたあの八百吉の池端さんのお店なんですけど、はい、私先日寄せてもらったんですね、はい、そしたらもうすごくあのなんか獅子型にかぼちゃというか形のなんかひょうたん型にしたようなかぼちゃがあのお店にたくさん並んでたんですけども、池端さん、あれはあのどういうふうにしてこういただくんでしょうか。
そうですね、はい、いただく方もおられますけども、まずは飾り、
飾り、
玄関先の飾り、はい、それからそのどうですか、いろんなところにちょっと置いて、ワンポイントという形で置かれる方が多いですし、
は
い、
あ、そうです、はい、そういう意味ではあの造形美に飛んでますよね、本当に、
はい
はい、なんかアクセサリーというか置物になるような感じの。
そうです、
はい、そうですか。それであのその他にもなんかもう一つなんかすごい大きい丹波栗見せていただいたんですけども、はい、あれはやっぱり丹波だけですか、あんな大きいのは。
いや、あの丹波栗以外にも大きいのはいろいろとございますけども、はい、ただ食べてもらった時に、はい、全く甘みが違うんです。
あ、そうなんですか。
丹波はやはり、はい、あの普通に湯がいて、食べていただいた時に甘みが濃いというか、
はい、
あの例えば島根県の栗やとか、はい、愛媛県の栗もあるんですけども、水臭いんです。
あ、そうなんですか。
それが丹波の栗に関しては、うん、甘いなと思うんですよね、はい、
ああ、そうするとやっぱり京菓子なんかにもよくそういうふうな栗かのこなんかが特にね、あの秋になると美味しいんですけれども、京菓子の方で、はい、そういうのにも使われてるということですね。
そうですね、あの、はい、よく京野菜なんかじゃなしにはお菓子ですね、はいはい、和菓子の方なんかにもよく使われております。
あ、そうですか、はい、はい、なんかこれからまたいろんなお野菜のこととかお話を伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今日も先週に引き続きまして、八百吉の池端さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど面白かったんですけど、かぼちゃを飾りに使うっていうことなんですけど、
う
ん、
そうですよね、普通考えられませんよね。
そうですよね。
でも本当になんかあの、うん、置物に良さそうな座りの良い形してましたね。
それは、はい、その置物として使われた後は実際にこうお召し上がりにはなられるんですか、購入された方っていうのは。
もちろんあの食べていただいても美味しいんですけど、どちらかというと淡白な味でございます、はい、ただあの京都には12月に冬至という日がありまして、はい、冬至の日まで置いておいて、それであのかぼちゃを食べて柚子風呂に入るという風習がございますので、はい、そちらの方にあの使われる方も多々あります、
ね。あ、はい、その野菜、僕はやっぱ野菜っていうのは食べるだけのものだと思ってるんですけど、そのいろんな使われ方がしてるっていうのはやっぱり面白いですよね。
本当ですね。
その僕野菜に関してなんですけど、この前面白いあの記事がありまして、今有機野菜っていうのがすごい流通してるっていうふうに言われてまして、あのその有機野菜を使っているレストランであったり野菜っていうのがものすごく増えてきてるんですけれども、うん、実際にその流通してる有機野菜全部の有機野菜っていうのはちゃんとしたジャス認証を取っている有機野菜というのはなんか 0.18% みたいなということもあの聞いたんですけれども、その今何をもって有機野菜としているのかというのと、有機野菜 その盲点みたいなところというのは何かあるんでしょうか。
そうですね、今ジャスマークというの認定というのは、はい、あまり広まっていないというのは現状なんです、
はい、
というのもジャスマークをもらうには、まあ、3年以上無農薬であってうんぬん等というのがあるんですけど、それ以上に費用がかかるんです、
はい、ああ、費用が取るの、ジャスマークを取るのに費用がかかるということですよね。
はい、だからジャスマークを取るのにすごい高い費用がかかるのと、はい、毎年毎年かかってくるので、はい、私たちの農家さんはジャスマークを取りますかということを聞かれたんです、はい、何年か前に、
はい、
私は結構です、うんという形で、そのジャスマークを取る費用があれば、はい、いい肥料であったりとか、はい、それから種とかそういうのもに使いたいと、うん、そういうふうなことを農家さんは積極的に言われておりますし、うん、またどうですか、ジャスマーク だから無農薬じゃないんですよね、
はい、
ジャスマークはジャスマークに適した農薬もありますし、
あ、そうなんですね、はい、ジャスマークが使っていいよって言ってる農薬を使うことが無農薬っていうふうに取られるっていうことですよね。
そうなんです。だから反対に私とこの農家さんはその農薬でも反対に自分が食べてどうもないような、
はい、
ダニを退治するにはコーヒーの、
はい、
インスタントコーヒーありますね、
はい、
あれを濃いめに噴霧器で研いでそれでやるとか、
はい、
から、アブラムシですね、
はい、
野菜につくアブラムシ、あれはミルクを使ってその退治するとか、
はい、
それから米酢を使うとか、
はい、
そういうふうなこと、また周りに畑の周りですねにレモンバームとかニラとかニンニクなんかを植えて対策を取ってる農家さんも多いです、
はい、あ、そうなんですね。そのジャスマークを取るにあたってなんですけど、その農薬を使わないっていうのはもちろんなんですけど、その使わない代わりにどういうふうな虫対策をしたかみたいなの記録も残さないといけないのが一つのまあ弊害にもなってるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけれども、そのコーヒーとかミルクとかでもその一応虫対策にはなるっていうんです ね、うん、ね、面白いです ね、
それがね、私も初めてお聞きした気がしますけど、はい、それだったら安心ですよね、本当にね。
その自分人間が食べるものもを農薬の代わりに使ってるっていうことですもんね、うん、その先ほど費用ジャスマークを取るには費用がかかるっていうお話だったんですけれども、その費用っていうのは実際にその売る野菜にどんどんコストとしてかかっていくっていうことなんですかね。ジャスマークを取るにあたって費用がかかるっていうことですもんね、
う
ん、
そうですね。だから費用が例えば今まででしたら100円で売れたものがやはり150円になったりとか、そういうふうになりますので、また200円になったりとかしますので、ジャスマークを取らなくてもその100円やったら100円で売れるように消費者にみんなに安くで提供したいからということで、ジャスマークを取られない農家さんも多いんです。
その取った分コストして高くなってしまうからわざと取らないっていうことですね、
うん、そうです、
うん、でも結局ジャスマークに頼る消費者っていうのがいるわけですよね。
そうですね、
うん、ということは作り手と消費者の間があまりにもこう遠くなりすぎてるっていう形ですよね。それを今池端さんのお話やら聞いてると、その間に上手に立ってってくださってる池端さんの方が生産者の方をちゃんと目を向けて、はい、うん、どういうふうな作り方をしているかっていうのも調べはって、で消費者っていうかお買い物に来はる人にもそういうふうなこういう形で作ってるのに安心して食べていただけますよということを言ってらっしゃるわけですから、
はい、
やっぱりそういう流れがね、ずっとこう続いていくといいですよね、
うんうん、そうですよね、はい、ジャスマークだけに頼らないその消費者の考え方っていうのはすごい重要になってきますよね。
はい、
その先ほどそのジャスマークを取るのは大変だっていうお話があったんですけれども、そもそもその有機栽培をするっていうのは難しいことなんですかね、農家さんにとっては。
そうですね、私が聞いてるところによりますと、
はい、
リスクがあって、今までバーッと出てきたけども急に虫がバッと繁殖して赤身になったと、
はい、
そういうふうな形でその一瞬にしてダメになる場合がありますので、はい、だからまあ、何のこう農家だけじゃなしに、
はい、
他の面で の、 その例えばガレージを持っているとか、うん、マンションを持っているとか、
うん、
そういうふうなサブメニューですね、
はい、
がある農家さんがやはりされている場合が多くございます。
その、はい、の有機野菜だけじゃなしに他の収入があってこそできるのが今のなかなか難しい有機野菜の栽培の現状っていうことですよね。
そうだと思います。
やっぱりその有機野菜ってなんかよく聞きますけど、実際何をもって有機野菜ってするのかって意外にその消費者っていうのは知らないんじゃないかなって僕はちょっと思うんですけれども、有機野菜と無農薬野菜の違いっていうのはなんか大きく分けてあるんですかね。
有機野菜というのと無農薬野菜、まあ、無農薬で有機野菜は同じようなものなんですけども、
はい、
ただ今、ね、認定という形で、
はい、
国が定めたやつがあります、はい、基準がありますので、
はい、
非常に難しいんです。私らが一言で答えられるようなやつじゃないと思うんです。
そうなんですね、うん、
なんかこのジャスの、認証を受けるのにすごい手間がかかるような感じですよね。なんかいろんな記録を残したりとか、そういうのもあるっていうことで、うん、そういうのが農家の人がまあそういうのを取るのを阻害してるっていうか、そういうのもあるし、もうちょっとね、やっぱそういうシステムの整理をしていただけたらいいですよね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。以上、池端さんのお話でした。ではここで1曲お聴きください、キロロで涙にさよならです。
ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では設立以来、ドイツの自治体や NGO との交流を続けてきました。そして今年の9月、環境市民のメンバーでドイツへ行ってきました。訪れた町はハノーファ、ハム、ハイデルベルグ、グリンスハイム。ドイツで見た、聞いた最新情報を皆さんにご紹介し、京都に日本にどう生かしていけるかをディスカッションします。環境の街ドイツから見えた、人も街も元気になる持続可能な地域づくりの討論会を開催します。開催日は2011年1月18日火曜日午後6時半から。場所は烏丸丸太町下がる東側のハートピア京都第5会議室です。定員は50人、参加費は、会員の方は800円、非会員の方は500円です。ぜひ皆さんどうぞお越しください。以上、行事情報でした。はい、そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコマチライフ、いかがでしたでしょうか。今日は先週と2週続けて池端さんに出ていただいたんですけど、ちょっとご感想一言、はい、いかがでございますか。
はい、初めてこういうところに出させていただきまして、はい、非常に上がりました。
そうです、
もうそれに尽きると思います。
はい、はい、でもいいお話聞かせていただきまして、ね、本当にね、良かったですよね。
はい、ありがとうございました。
はい、次回は黒猫大和さんの環境への取り組みについてお話を聞くことにいたしております。どうぞお楽しみに。今日のメンバーは奥津豊子と
伊藤俊介でした。
ではまた来週。
さようなら。